お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンの料理講師トマル舞さんのオーストラリアで食べるです。舞さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
オーストラリアメルボルンはですね、今年40周年を迎えたメルボルンインターナショナルコメディフェスティバルが間もなく閉幕です。結構ね、こうずーっと年末ぐらいからイベントムードに包まれていたメルボルンなんですけれども、なんかちょっと束の間の、通常モードに戻りつつあります。シドニーはいかがですか？
シドニーも同じような感じですね。あともうホリデーが終わってしまうので、来週からまたお弁当作りが始まるなと思ってます
ね、ちょっとこの前回ね、このホリデー中に特に嬉しい、このオーストラリアのスーパーで買える超便利な食材特集第1弾お送りしました。今日は第2弾なんですけど、まず第1弾、ユミさんいかがでしたか？一番印象に残っているものとか、何か試してみたよみたいなのありましたか？
印象に残ってたのは、名前もそうなんですけど、麺だけです。
タイラーメンのね。
そう、なんかうちも鍋とかの締めで麺を入れるんですけども、
はい、
乾麺を一回別に茹でてから入れたりしてたんですよね。で、こう、インスタント麺だとこのスープを無駄にするから使ってなかったんですけど、そういう時に便利ですよね。
いや、そうなんですよ。これね、前回ちょっと聞いてない方、本当にね、大手のスーパーに麺の、ちょっとアジアコーナーに近いのかな？そこに本当に麺だけって書いた、日本語と英語で麺だけって書いたパックがあります。これ本当に乾麺だけ入っているので、で、しかも確かね、4玉で 2.5 ドルとかなんかそういう値段だったんですよね。ちょっと、本当にすごくこのオーストラリアの中で、安いなって感じたやつなので、ちょっと皆さんね、ぜひ使ってみてください。その他にもいろいろね、カニカマですとか、缶詰のね、サバですとか、本当たくさんいろんな便利な、食材ご紹介したので、前回の回を皆さん、聞いてみてください。で、今日はその続きですね、第2弾をご紹介します。前回同様、これは普段から私たちが必ず買うものもあるんですけれども、もう事前にこのリスナーの皆様ですとか、あとお料理教室に参加されている在住の日本人の方々からいただいた情報、これ便利だよっていうふうに教えていただいた、情報をベースに紹介してますので、ちょっと皆さんこのね、リアルな声も合わせて参考にしてみてください。で、今日まずご紹介するのが一つ目が、テイスティースプレッドです。これなんだろう。要は、トーストに乗せたり、クラッカーと一緒に食べたりできる、便利なペーストです。瓶に入っているんですけれども、いろんなブランドありますけど、その中でも注目しているのが、ペックスという、ブランドのシリーズです。スーパーではこう大体缶詰ですとかジャムの棚の近くにあるんですが、ちょっとこれ珍しいペーストでして、例えばアンチョビをベースにした、スプレッドするこうペーストですとか、あとサーモンとロブスターのペーストで、シンプルにこうツナとかハムとかいろんな味があります。これ開けたら冷蔵庫に入れるんですけれども、ジャムとかね、なんか他のバターだけよりもワンランク上のトーストの美味しさを味わえるので、とても便利です。ちょっとこうクラッカーにね乗せても美味しいので、それも来客がね急な来客が来てもとてもいいと思います。で、二つ目なんですけれども、パッションフルーツの、プルプです。こうなんていうんですかね、パッションフルーツ前回ちょっとご紹介したと思うんですね。オーストラリアってこうたくさん栽培されてるんですけど、それの中、この果肉の部分だけが缶詰になってます。で、ちょっとシロップ漬けされていて甘いんですね。で、これを、ヨーグルトにかけたり、アイスにかけたり、これをソーダで割って、炭酸水で割って、パッションフルーツソーダっていうのもできるんですけれども、友人はチーズケーキにかけてました。なんかユミさん以前、パッションフルーツね、なんかたくさん食べますっておっしゃってましたよね。
そうですね。でもこの缶詰は使ったことがないです。
ちょっとフルーツのね、コーナーにあるので、ぜひちょっと試してみてください。で、三つ目が、オイルのスプレーです。これなんか、日本だと絶対ね、なんか見たことないと思うんですけど、もうなんかオーストラリア、このバーベキュー大国のオーストラリアではかなり役立つアイテムです。油のコーナーにあります。意外とね、皆さん見落としがちなんですけど、本当にスプレーになっている油で フライパンにこうシュッと一吹きしたら、油がこう均一に広がるっていう便利さがあります。で、これバーベキューの時に皆さん使うんですけど、大体。私は単純に、ただ使ってみたいなっていう理由だけで、オーストラリアに来た時に買ってました。イミさんはこれね、結構もうバーベキューの時当たり前にあるスプレータイプの油ですよね。
そうですね。今、逆に初めて日本では売ってないんだっていうのを知りました。
いや、ほんとこれ衝撃でしたね。
そうなんですね。ないんですね。
いやー、多分、もしかしたら、なんかバーベキューとかのその専門店とかにもあると思うんですけど、あんまりこう、しかもこっちのスーパー、いろんな油があるじゃないですか。オリーブオイルだったり、うん、キャノーラもあるし、そのいろんなタイプの油が全部スプレーでも売られてるっていうのが、ちょっとすごい面白いなと思いましたね。
これはもうキャンプに絶対必要なアイテムだと私は思ってます。
いやー、わかります。ゴミも出ないですしね。スプレーする
だけ。そうなんですね。こぼれちゃうっていう心配もないじゃないですか。
ちょっと皆さん、これまだ試してない方、ぜひ買ってみてください。で、四つ目がですね、まあ、ちょっとその油の続きで、ライスブランオイルです。これ、いわゆる米油ですね。日本でも多分もう10年、20年前からずっと、流行ってると思うんですけど、まあ、便利でヘルシーで、まあ、お米の米ぬかから作っているので、揚げ物してもね、全く油っこくないですし、癖もないので、サラダにも使えますし、やっぱ栄養面でも、世界中から注目されてます。我が家もずーっとこの米油なので、日本にいる時から使っていたので、もうこっちに来ても基本、炒めたり、開けたりするのはずっとこのライスブランオイルを使っています。これ普通にスーパーに、売っているので、皆さんちょっとオリーブオイルとかその横のコーナー見てみてください。で、5つ目が野菜の缶詰です。まあ、これ普通に、日本でも、水煮っていわゆる、ね、いろんな水煮っていうの売ってると思うんですけど、こちらのスーパーにもたくさんいろんな野菜が水煮で売っています。トウモロコシやね、キノコって日本にもありますけれども、こちらグリーンピース、あとカリフラワーですとか、ちっちゃいジャガイモの水煮ですとか、そういうのもあります。なんか冷蔵庫にこう野菜がないなんて時に便利な一つなので、もうそのまま開けてスープに入れたりですとか、炒め物にしたりとかできるので、皆さんちょっと試してみてください。イミさんこれ、結構常時してたりしますか？
いや、缶詰はないんですよね。なんか冷凍の野菜とかは時々あるんですけど、あと豆系は常備してるんですけど、野菜はないですね。
結構ね、水煮になると、味がね、しゅむんですよ。だからスープとか入れると、すぐにこう、なんか何時間も煮込んだ味になります。
ちょっと。それはいいこと聞きました。
で、次が6個目が、クラブミートですね。これいわゆる、カニ身なんですけど、これが塩水につけてあって缶詰になっています。まあ日本でもカニの缶詰ってあるので、本当にまさにそれなんですけれども、日本だと結構でもカニの缶詰ってちょっとお値段がね、高いと思うんですが、こちらは、まあ一番安くても3ドルぐらいからスーパーで売られてます。本当にその他何も味付けされていないので、サラダに入れたりですとか、パスタにしたりですとか、ちょっと今度ね、カニ飯をチャレンジしてみようかなと思っています。
ですね。
ユミさん知ってます？このクラブミート。
いや、カニも知らないです。ツナはね、よく買ってるんですけどね。はい、
ちょっとね、ツナのそうですね、同じコーナーにありました。私も最近見つけたので、これ。ぜひちょっと試してみてください。で、7個目がですね、これ結構面白いんです。電子レンジでチンするだけのご飯。日本には絶対あるんですけれども、まあこちらはなんかやっぱりこのインターナショナルな、ね、いろんな国の方がいらっしゃるので、食文化にも、あれ、やっぱりこの電子レンジでチンにも、種類がありまして、サンライスがこれ出してるんですけれども、だいたい90秒から2分で食べられる、開けて、そのままチンするだけのご飯です。で、残念ながらね、日本米がね、まだ販売されていないんですけれども、ジャスミンライスですとか、ロンググレイン、あと、バスマチですね、あと、ブラウンライス、ちょっとこう、 日本で、カレーと一緒にね、食べたりですとか、中華を食べるときなんかに美味しいご飯の種類があります。あと、照り焼き風味のなんか味付けされてるご飯なんかもありました。まあ、ちょっとこれちょっとカレー食べたいなっていうとき、大活躍だなと思います。で、8個目が、これはジェノベーゼの、バジルのペーストです。スーパーでね、よく多分見かけると思うんですけど、イタリアン調味料で、こう、バジルペーストの、瓶詰めですね、がよくあると思います。これも、バジルとオリーブオイルとチーズとナッツが全部混ざっていて、茹でたパスタに絡めるだけなんですよ。なので、我が家実は、お弁当に結構入れることがあります。マカロニとかね、ちょっとペンネなんかも茹でるだけで朝、そのバジルペーストを混ぜて出来上がりというお弁当の便利食材になります。まあ、他にもお魚とか鶏肉にね、かけて食べるだけっていうのもあるので、ぜひ買ってみてください。で、9個目。これ今日発音できるかな？ウスターソースなんですけれども、ユミさん、これネイティブの発音お願いしていいですか？
いや、ネイティブでもこれすごい難しいですよ。ちょっと待ってくださいよ。よく、よく考えないといつも間違えるんですよ。Worcestershire sauce
ですね。
Worcestershire sauce。
Worcestershire sauce ですね。
これ日本語がウースターソースになってるので、それが脳のどこかにあるので、本当発音できないんですよね、私も。
ですよね。いつもね、私もね、もうウースターソースが勝ってしまうんで。
そう。
これ日本でも人気のリー&ペリンっていうね、多分皆さん写真、見たらわかると思うんですけど、有名なウスターソースです。で、これ日本でも本当売っていて、我が家実家も使っているんですけど、これ実は、まあ、イギリス発祥のソースでして、酸味と旨味の混ざった味わいです。日本だとね、肉料理に入れたり、ちょっとハンバーグの下味とか、あと炒め野菜、あと焼きそばなんかには必ずウスターソース入れたりするんですけれども、オーストラリアでは、こうローストに使ったり、あとバーベキューにね、使ったりする、定番ブランドのこれはスーパーでも結構安く手に入ります。ちょっと店員さんにどこですかって聞くとき皆さん一回ちょっと発音をネットと見てみてください。でもウスターソースどこですかって聞いてるでも通じないと思います。
これ通じないですね。
で、今日10個目ですね。これは黒酢です。ちょっと前回も多分アジアングロッサリーのショップの特集でご紹介したんですけれども、チンコという、日本だとチンコって言うんですけど、そこの地域が作っているチンジャンビネガーっていうふうに言います。まあ、これ黒酢で黄色いちょっとラベルがされてるんですけど、他のね、日本でいつも皆さんが飲むような黒酢と違って、コクがあって、これ炒め物とかマリネにも美味しいですし、うん、お醤油とか入れずにそのまま餃子につけて食べたり、スープにこう最後に足したりして、コクがあるね、黒酢なんですよ。日本でも実はたくさん売っていまして、レストランでも使用されているこのブランドの黒酢なので、皆さんぜひこれも使ってみてください。今日も、10品ですね。前回続き全部で20個ご紹介しましたけれども、ユミさんいかがでしたか？
いや、結構便利な食材揃ってますね。こうやって並べてみると。
いや、すごいですよね。
うん。あとなんだろう、やっぱりいろんな国のものがあるんだなって、今ね、ご紹介いただいたビネガーもそうなんですけど。
なんかやっぱり、いろんなね、料理をこう作るときに、近くのスーパーに売ってるっていうのがすごいですよね。
うん。そうですね。
うん、まだまだね、本当にたくさんご紹介したいんですけれども、ちょっと次回は、冷凍コーナーに行ってみようかなと思います。これ冷凍コーナーもね、結構、たくさんおすすめがあるので、皆さんちょっと次回の放送楽しみにしててください。
まやさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。